文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということで
お願いします。
はい、今日はあの森永卓郎さん、また新しい5本をお出しになりました、タイトルはグローバル資本主義の終わりとガンディの経済学と。
ガンディ、
はい、こちらはどういった内容なんでしょうか。
ガンディって知ってますか。
はい、ガンディ、非暴力主義者のガンディ
ではないんです。
ガンディさん、ガンディ、ガンディのガンディ、
はい、はい、
日本ではあの無抵抗、非暴力っていうふうに長く訳されてたんですけど、はい、あれは、はい、間違いで非暴力は正しいんですけれども、はい、不服従なんですよ。もう暴力は使わないけど決して服従しないって、そのマハトマ・ガンディがですね、はい、インドのその経済を、まあ、大きくするために何を言ってたかっていうとですね、はい、彼は一貫して、自由貿易に反対したんです。それから地方への大規模工場の進出にも反対してたんですね。でなんで経済学分かってねえのかなと思ってたんですけれども、はい、その本を読むと全く違ったんですね、ガンディはどうしたらこの超格差っていうのを解消できるのか、世界を平等に平和にできるのかっていうのを考え抜いた挙句にですね、はい、その例えば地方にドーンと大きな工場を持ってくると、うん、そこの工場があるうちはいいんですけれども、はい、みんなが資本の奴隷になり、でその工場が去るとみんな失業者になっちゃう、そういうのは良くないと。で自由貿易にして地元の企業が片っ端から潰れるのも良くない。でどうしたらいいかっていうと、はい、ガンディがたどり着いた結論っていうのが、はい、近隣の原理っていうものだったんです。
近隣の原理、
近くの人が作った食べ物を食べて、はい、うん、近くの人が作った服を着て、近くの大工さんが建てた家に住むっていうのを世界中でみんながやれば、そこでこう経済が回るようになる、だからその平等になるんですよっていうのが彼の経済思想だったんですね。で、まあ、ここのところのずっと四半世紀にわたって続いてきた、はい、このグローバル資本主義、はい、これはもうあらゆる惨禍をもたらしたんです。今の新型コロナウイルスもその一つなんですね。もしかして30年前と同じぐらいの人の往来であれば、はい、もしかしたら武漢の風土病に終わってたかもしれないんですよ。だけど今ちょっと感染症がポンと起きると、はい、もう人がもう世界中動き回ってるから、あっという間に世界に広がっちゃうっていうことになっているんですね。はい、で、それだけじゃなくて、グローバル資本主義がもたらした惨禍っていうのが、まあ、環境破壊、なわけです。で、もう日本ではですね、豪雨が続いていて、はい、まあ、大雨特別警報っていうのは数十年に一遍しか出ないはずなのに、はい、福岡なんてもう4年連続かな、出てるわけですよ。もう日常茶飯事に数十年に一度の災害が起きると、はい、でさらにですね、これもうすぐやってくる、首都直下地震、これによってこのあまりに集中しすぎた東京っていうのは大変なことになるわけです、これもう本当東京は焼け野原になっちゃうんですよ。あまりに密集しすぎて、これ例えば荒川が決壊すると東京都の3分の1が水没するんですね。そ、はい、んなことねえだろうって思われてるかもしれないですけど、去年の台風19号の時は、はいはい、実は決壊寸前のところまで水位は上がっていたんです、はい、だから東京都はですね、75ミリ、時間あたり75ミリの水が、大雨が降っても大丈夫な都市づくりを目指しますって言ってるんですけど、はい、この今年の九州豪雨の時、はい、鹿児島県の鹿屋ではですね、時間あたり110ミリ降ってるわけですよ。だから線状降水帯が東京の上に来たら、はい、もう1キロなんですね。そういうのを考えると、はい、もうグローバル資本主義はやめようぜっていう本です。
はい、という名本で、
ずいぶん長くなっちゃいましたけど、
はい、先見性がガンディーにはあったっていうことですね。
あまりにその 弱肉強食市場原理、はい、大都市一極集中っていうのを、うん、まあ、進めすぎちゃった結果っていうので今があるんだなっていう話を書いているということです、
は
い。
森永卓郎さんの新しい5本、グローバル資本主義の終わりとガンディの経済学、今日は10名様にリスナーの方プレゼントしてくださるということです、はい。ご希望の方は森永卓郎さんの本希望と書き添えて今すぐ番組宛にお急ぎメールかファックスで送ってください。メールの方はgolden@joqr.net golden@joqr.net ファックスの方は東京 03-5403-1151 東京 03-5403-1151 当選された方は番組のエンディングで発表しますので今すぐお急いでどんどんご応募ください。お待ちしております。
はい、ということで本題に入るとですね、はい、まあ、話は続きっちゃ続きなんですけれども、はい、この新型コロナの、まあ、当面はこの感染を抑え込まないといけないんですけれども、はい、中長期的には、この東京をほっとくと同じことがまた起こるわけです。第2波の次に第3波が来る、はい、なぜか読売新聞しか報じなかったんですけども、はい、8日の日にですね、国立感染症研究所の、はい、研究チームが分析した結果、はい、このウイルスの遺伝子構造を分析すると、はい、第1波、まあ、3月4月の時と違って、あれはヨーロッパ型だったと、はい、で6月以降の今のこの第2波っていうのは、はい、6月中旬に突然違うタイプのウイルスが東京で現れて、でそれが全国にドーンと広がってったんだ、で、今の感染者の大部分がこの東京型になっているっていうことが分かったんです。
武漢型ヨーロッパ型ときっと来て、東京発生の東京型っていう、
はい、で結局ね、そのこれも東京と他県とのこう往来っていうのを、はい、まあ、封じておけばですね、こんなに広がらなかったと思うし、まあ、東京がこんなに過密でなければ一気に広がることもなかったんですね。でこの過密っていうのが一番いけないと私は思っているんですけれども、はい、それを解消するための一番いい方法が、はい、首都機能を移してしまう。首都機能っていうのは、はい、国会と中央官庁と最高裁です。この三権の中枢をよそに動かすと、で、お前何わけの
よそに、
わからねえこと言ってんだって多分思ってるでしょ。
いや、引っ越し大きい話ですよ、確かにね。
だけど、これ実はね、はい、もうすでに日本は法律でそうなっているんです。はい、知ってました？実は1990年の11月、はい、今から30年も前にですね、はい、国会は、首都機能移転の決議っていうのを衆参両院でしました。はい、その決議の中で何て言ってるかっていうとですね、この東京一極集中によって、人口の過密、地価の異常な高騰、良好な生活環境の欠如、災害時における都市機能の麻痺等が起こると、だから首都機能はもう移せっていう決議をしたんです、ね、この決議に基づいて国会が、2年後の1992年12月にですね、はい、国会等の移転に関する法律っていうのを成立させました、はい、つまり今の日本で法律があるんです、はい、でこの法律に基づいて国会等移転審議会っていうのが開かれて延々と議論をした結果、はい、99年12月にですね、はい、最終の答申を出したんです。でその答申は栃木福島地域、はい、あるいは岐阜愛知地域、うん、この2つのどっちかに国会は決めなさいよって、うん、だからまあこれ現実にはですね、福島か岐阜っていうふうに、はい、栃木は東京近すぎるし、はい、愛知も名古屋に名古屋って名古屋は愛知県ですから、はい、岐阜か福島かで、うん、これポイントでは福島の方が当時は高かったんです、はい、で国会もそれを受けて翌年の2000年にやるぞって言ったんですけれども、はい、以降20年間ピタッと動きが止まってるんです。
なんか一時期随分とその移転の話ってなんか上がってた気はしたんですけど、はい、なんか最近聞かないなと思ってたんですよね。
そうなんです。今でも国土交通省の中にはひっそりと移転を進める部署はあるんですよ、はい、で私はこれをさっさと進める、特にですね、はい、もうこうなったら福島に移すのが一番いいんだろうなっ って思っています。で、なんでかっていうと、まず東京一極集中の弊害というのが目立ってきたのは明らかなんですよ。例えばね、この、はい、決議をした90年の人口って東京1188万人だったんです、はい、今1400万人、17.8% も増えちゃっているんですね、はいはい、で地下高騰、これもですね、銀座5丁目の旧居堂前、
あちら有名なところね、
あそこは、バブルのピークの時に坪3650万円だったんですけど、はい、今4592万円、
あまだまだ上がってるのね。
はがき1枚分の土地で68万円。アホか頭おかしいでしょ
想像つかない金額なのよね。
借りる人ってすごいわね。
でね、一方で、この福島はどうなってるかっていうと、これ国を挙げて復興に努力をしますって約束をしたわけですよ。はい、ところがですね、もうどんどん、人口も減っていって、はい、今19万人あの震災時から減ってるんですね。でそうするとですね、これもし新都市を福島に移すというか、はい、新首都を移すとすると、はい、これ国土交通省っていうか移転審議会の、推計で56万人の人口が移り住むことになる。つまりですね、19万減ったんだけど56万増えれば、はい、福島はよみがえるわけです。でね、もうここのところその官僚がもう自分たちの上から目線でちっとも国民のことを考えずに、しかも業者と癒着ばっかりしている、ね、彼らをですね、はい、まず東京から切り離して福島に持っていくと、はい、福島の人はみんないい人なんです。優しいいい人に、東京が悪いって言ってるわけじゃないですよ、福島はいい人で、そこでね、その官僚たちの心を入れ替えさせて国のために頑張ると、業者と癒着して遊んでばっかりるんじゃねえぞって、これ東京から話せばですね、福島に行ったらそんな遊ぶとこがないわけです
よ。またできるんじゃないですかね。
立てちゃってね、東京みたいに。
だからね、この日本を立て直すためにはですね、今こそ、首都機能を福島に持っていけ、はい、いうのが、休日のおじさんの主張です。
政治家の人は福島に住んで、じゃあ私たちはいてもいいんですかね。
あ、そうですよ、そうです。
いて
国会と中央官庁と裁判所ですよね。
あ、最高裁だけです。
そしたら随分とこうなんか減りますかね、人口
が、
ね。
いや減ると思いますよ。癒着してる業者もみんな行くと思う。
あ、じゃあみんな行くからじゃあいいのかな。はい、森永さんありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。